放送ポッドキャスト QR。
まあ広岡さんが素晴らしい監督ということも分かりました、はい、で厳しい監督ということも、なんとなく我々は、存じております。その広岡さんがお辞めになる時というのは当然来るわけですよね。
はい。
その時はなんとなく他方面から聞いてはいるんですけども、皆さんガッツポーズされたという話を伺っております。まあ、東大沢さんから聞いてるんですけど、はい、それは本当ですか？
本当です。
本当
でも、皆さんじゃないですね。ベテランの方々。
ああ、
はい。多分僕が感じるに、はい、ね、西鉄ライオンズの流れから来てですよ。西武に買収されてこちらに来て、まあ、根本さんの監督時代は、まあ、それなりの、まあ、今までのやり方が、まあ、OK とされてきてた。
はい。
で、広岡さんが来られて、勝つという、優勝するという目的が鮮明に出てきて、まあそれなりに肉体改善も含めて、まあそんなマインドコントロールも含めて、相当窮屈だったと思いますよ、ベテランの方々は。
はい。
うん。確かにその巨人軍の V 級時代で川上さんが管理野球ということを取り入れてやったみたいなんですが、その当時のパシックリーがほとんどそういうものが、ああ、よそはよそだろうっていう感覚だったと思うんですね。で、それが実際広岡さんが来られて、現実のこととなった。はい。まあ、結果優勝という結果をもたらしたんですが、まあ、相当、やっぱりこうストレスが溜まってたような気がしますね。うん、ガッツポーズというよりも僕らは万歳に聞こえましたけどね。
ああ、なるほど。石毛さんはそういったベテランの方々の万歳を目の当たりにして、どのようなことをお考えになりましたか？
僕らはその、野球がこうすれば上手くなるんだ、こうすれば勝てるんだというものを、実感、体感できたんですね。
はい、
まあ、第4子ですよね。それをこう、まだプロに入って3年目、4年目くらいの時は、まだまだアマチュア的な感覚が残ってますから、監督が絶対だって感覚があるじゃないですか。
はい、
うん。で、その絶対的な思ってる監督を辞めるってなった時に、なぜみんな悲しまずに喜ぶんだろうって、おかしくねえかなと思いましたけど、ですけど、うん。でもまあ、ある面では僕はいい時期にプロ野球に入って、いい過渡期に、いい変革する時代に、まあ、遭遇できたかなと思ってんですね。
はい。
うん。うん。まあ、両方、ある面では、うん、良かったと思います。うん。うん。
両方体感できたってことですもんね。うんうん、やはり、ますますもって、石毛博道さんという野球選手の感性は磨かれていく中で、はい、まあ、黄金時代を迎えるわけなんですけれども、はい、やっぱり、黄金時代、ライオンズのライバルだったのは、まあ、他の5球団ある中で、近鉄バファローズではないかと思うんですが、
うん、
石毛さんはどうお考えでしょうか？
そうですね。実際やっぱり近鉄が頭に浮かんできますね。うん、でもその前は一時期、阪急ブレーブスですかね、はい。黄金時代を作ってましたんで、うん、まあ打倒阪急みたいな形でやっていましたんですが、
はい、
ちょうど僕らが勝ち出してくると、やっぱり近鉄の台頭が、うん。うん、出てきましたかね。
凄まじかったですよね。本当に、よく受け止めて、蹴散らしていたなという感じが。うん、
でも大木監督もね、はい、こう、リップサービス的にこう盛り上げるべく、いろんなコメント話してましたんで、
はい、
うん、その辺の意識ありましたね。
近鉄相手に、まあ他の、まあ4球団もそうですけれども、西武、まあ強かったですけど、
はい、
どういう勝ち方をしていましたかね。なんかこう、圧倒的なこう、戦力はありましたけど、
うん、
なんか、そんなこ、なんでしょう、力でこう、ねじ伏せるみたいな感じよりは、
そうですね。ですから、やっぱり確率の高い野球を追い求めたのが、広岡さんであり、森監督でしたんで、
はい、
そういう面では、やっぱりこう、セオリー通りっていうか、やるべきことをやって、なるべくミスが少ないようにしようと。
はいはい、
で、まあ、接戦で行ったりして、結局、終わったら、西武ライオンズが勝ってた。対戦相手は、終わったらなんか負けちゃってたね、という。なんでっていう。まあ、それがある面では、西武ライオンズの強さだよねっていうものの言い方されたことがあったんですね。だから別にそんな強いと思わないんだけど、終わったら負けてたよって。うん。で、そのうち今度は、工藤、渡辺、各大元、塩崎、いろんなピッチャーがね、球の速いピッチャーが出てきまして、
はい、
まあ、西武ライオンズの、まあ本当にこう、ピッチャー王国みたいなね。うん。それからまあ、多分投手力が前に出てきたと思うんですけど、
はい、
うん。でもあの時の近鉄も良かったですよね。まあ、ブライアントなんかいたりしてですね。
はい。
まあ、東大さんの乱闘事件もあったりしてですね。
近鉄で2番目はそこですか。まあ、印象的ですけどね。
うん。
未だに出てきますからね、映像が。
でも皆さんに記憶あるのあれじゃないですか、そのロッテ戦の近鉄とロッテの10点、
10.19 ですよ ね、 ね、まあ、直接ライオンズそこの試合に関わってなかったとはいえ、あの結果以下では西武が優勝できるかできないかというところでしたから、はい、
そうなんですよ。
10.19、 あの時石毛さんは当然、まあ、ゲームを見てらっしゃったんですよね、
テレビか何かで、ダブルヘッダーだと思ったんですけど、
そうですね、関西球場 で
1試合目どうだったの、引き分けたんですかね。
1試合目勝ちましたね、
近鉄が。
近鉄が
勝ちました。あ、そっか。それで集まろうと。
はいはい。
で、近鉄が勝ったと。
はい。
これは2試合目のその勢いで負けるよな、ロッテは。じゃあ優勝ねやって帰ろうやって、球場が解散した時だったんですよ。
はいはい。
でも分からんかもう帰ってこいって言われて。うんうん、あの時の胴上げは西武ライオンズで無人のファースタンドの中で。
はい。
胴上げしましたね。
そうですね。西武ライオンズで。
うん。うん、
優勝できましたよね、結果的に、ね。ロッテが引き分けに持ち込んでくれたというか、まあ、有藤監督のおかげというか、ですね、あの長い攻撃のせいなんですけれども、
はいはいはい、
それで優勝をまあ、勝ち得た、西武ライオンズの一員の石毛博道選手としては、どのような心境だったんでしょうか、あの 10.19 は。
まあ、そうですね、長いペナントレースを戦ってきた後の終盤とかラストゲームだったもんですから、はい、まあ、お互い視力を尽くしたつか、実力を出し切っての結果で、あと一勝か、勝ち負けかというところだったもんですからね。で、まあ、結局、引き分けて、うちに優勝が転がり込んできたわけですね。まあ、それはそれで、まあ、気の毒だな、近鉄がかわいそうっていうことは毛頭なくして、俺たちが長いペナントレースを戦ってきたその結果だなんだから、うん、まあ、俺たちは、立派に戦ったという自負はありましたわね。はい、で、まあ、日本シリーズが向かってはいくんでしょうけど、
はい、
まあ、その時に、うん、まあ、その近鉄の思いも背負って戦った日本シリーズだなって記憶がございますけどね、
はい、
うん、
当時これで日本シリーズで負けたら近鉄に申し訳ないと石毛博道選手はおっしゃっています。
はい、うちは勝ったんでしょうか、セブランズは勝ったんでしょうか。
はい、この時に石毛さんは MVP 取られてますけどね。
ああ、そうなんだ。
すごいですね。背負ったんですね、やっぱりね。
ああ、うん。
近鉄ファンの思いを。
いいもの持ってたんだな、やっ
ぱり。本当ですね。でもやっぱり、こういうことを多分、そのライバル球団のリーダーがおっしゃってくださると、うん、近鉄ファンも留飲が下がったのではないかと思いますよ。うん
うん、そうですね。でもまあ、確かに近鉄にはまあ、実際戦った中では、これもダブルヘッダーで西武ライオンズ球場で、
はい、
今現監督の渡辺監督がね、ブライアントに満塁ホームラン各単元持たれたのかな、はい、で僕はあの時ね、ナビに言ったのは、お前は1年間ちゃんとローテーションを守って現場を支えてくれたんだと、お前が当てれる分にはしゃあねえんじゃねえかってマウンド行って励ましたってあったんですよ、
う
ん、
ね、
まさか打たれると思わなかったんですけど
打たれてもしゃあないとは言ったものの、本当に打たれるとは思わなかった。現にだってあのシーズンは渡辺久信投手は抑えてましたからね。
そうでしょ、
ブライアントのことを、
うんうん、
はい。
でも本当にまあ、怪我がなくね、1年間戦ってくれたんで。
はい、うん、ですね。で、その翌年、1989年は近鉄に逆転優勝、西武は許してしまうんですけれども。
はい、はい。
この89年も優勝していればですよ。全部合わせれば V10 になってたんですよね。
ライオンズって。はいはいはいはい。
というふうに後々悔やむことは石毛博道さんの中でありましたか。
今そうやると悔やみますね。やっとけば球史に残ったわけですよね。
伊藤勤さんと全く同じリアクションです。今言われて初めて気づいたというふうにおっしゃってましたが、石毛さんも似たような感じですか。
そうですね。
ね、そうしたらあのジャイアンツの V9 を
本当ですね。
そしてプロ野球記録だったんですけれども。まあ、本当に、でも本当に、本当に強かったからこそこういうふうになったんですよね。うん、
そうそう、近鉄においてはね、
はい、
西武ライオンズ多分、1イニング6本というホームラン記録も作ったはずなんですよ。
はい。
はい。それもなんか、藤寺で印象深いですね。
そうですね。うん、じゃあ、石毛博道さんが16年間の現役生活の中で、強く印象に残っているゲームとプレーを改めて教えていただければと思います。
そう。
まず、一人のプレイヤーとして印象深い試合はどれでしょうか。うん、
やっぱりその、僕の開幕ですよね。
はい。
本当に、まあ、プロ野球に行きたくなかった男が、いやいや、プロ野球に入ってしまって、どうすんだって時に、まあ、3弾を打って、
はい、
この世界で予約飯が食っていけるのかなという手応えをつかんだゲームですね。
はい。はい、
うん、
81年の開幕ということですね。
そうですね。はい、うん。
その時に、フォークボールは結局打てたんですか、村田兆治さん相手に。
フォークボール僕はね、打ってませんね。
はい。やっぱりそれは捨ててたんですね。
捨てたっていうか。
投げさせる前に、
うん。
打っていた、
うん。 そうですね、うんうん、カウントが良かったの、ワンワン、ワンスリーとかね、そういうバッティングカウントでうまく打ってたと思うんですね。こんな我が像にって、丸田さんがちょっと力んでくれたかなと思いますけどね。
多分一本ヒット打たれたら次は打たせないぞって思いますもんね、やっぱり。ですよね、うん。あとありますか、他に。プレイヤーとして印象深い。
あとはですね、開幕戦にホームラン2本打ったりとかですね。はい。ちょっと何せ近鉄戦だったかなと思いますけど。
となると鈴木啓史さん相手ということになりますかね。そうですね。
でもまあそれも近鉄になっちゃいますけど、伊藤がですね、
はい、伊藤勤さんが、
ノボンが高騰してて、
はいはいはい、
9回がなんか赤堀だったかな、
はい、
クローザーに変わって伊藤がホームランって勝った時、
逆転サヨナラ満塁ホームラン、
あ、満塁、はいはい、ありましたよね、はい、だんだん記憶が蘇ってきましたけど、あとはそうですね、日本シリーズなんかで言うと、まあ1分け3連敗4連勝という広島戦もありましたし、はい、まあ、僕自身においてはその MVP を取った中日戦ですかね、
はい、
同点ホームランを各現地からバックスクリーン右に打って、
はい、
で同点にして、延長に入って、僕が送りバントで伊藤がサヨナラヒットで優勝を決めたシーンがありましたけど、
はい、
うん、それもまあ野球人としては、うん、まあまあかなと思ってますね、
はい。その中日との日本シリーズは MVP を捉えていますけども、3割8分9厘、ホームランも3本打たれていて、
はいはい、
清原和博さんを抑えての MVP なんですよね、
はい。僕案外ね、そのシリーズの中で結構打ってたと思うんですよ。
はい、
うんうん、だって、なんかこう、いつも1番とか1、2番とか6番、7番でしょ、脇役だったもんですから、3、4があんまり打った記憶ないんですけど、まあ脇役が目立つのはこういう時でいいのかなと思いますからね。
3、4、5打ちようがない時代ですよね。だって盤石でしたからね。AKD で、あ、
本当ですね。
しょうがないですよね、うん、そればっかりは、うん、ですから逆に例えばまあその前を打つ、そしてその後ろを打つ、あれ本当に重要でしたよね、
うん、
当時の黄金期、
そうですね、はい、ですからこう今冷静に考えると、その年齢的なバランス、
はい、
その投打のバランス、あるいは打順のバランス、
はい、
そういうのがすごい良かったような気がしますね、うん、
最高でしたよね、
うん
うん、でも石毛さんがもともとはショートで入団されてレギュラー張ってましたけども、はい、いつの間にかサードにコンバートされてましたね。、はい、きっかけは何でしたっけ。
あれは85年の阪神の日本シリーズで、はい、僕がショートでレフトに金森が守ってまして、
金森さん、はい、
ショート後方のフライを2人で追いかけて、
はい、
僕がキャッチしたんですけど、
はい、
金森がスライディングして逃げようとしたら、僕の右足に当たりまして、右膝に。
はい。
で、人体をこう、プラプラになっちゃったんですよ。いわゆる内側人体が伸びちゃったんですね。
いわゆる、ジャイアンツで言うと、吉村選手の、似てますよね。
あんなひどくなかったんですけどね。
はいはいはい、はい。
それで、ちょっとだいぶ膝に負担くるようになったんで、その当時ですよ、その後か、森監督が来て、いや、秋山が打撃に専念したんで、外野行きたいと。サードどうしようかって来たんですよ。じゃあ監督、俺足はちょっと膝悪いからサード行きますよ。あ、でショートどうすんだよって言ったら、うん、いや、田辺の親父がいるじゃないですか。
田辺の親父。
うん。
根本の親父に田辺の親父。
そんな秋山に聞くと、いや、神森さんが来て、石毛が膝おかしいからサード行きたいって言ったらどうするやつって。じゃあ僕なんか行きますって言ったんですよって。
はあはあ、
違うぞ、
違いますね、それはね。
森監督俺にこう話したんで、俺はいやいやサード行ったんじゃ、つったら。まあ、その辺の、まあ、森さんの狸と言えんかなと思いますけどね。
僕からは口が裂けても言えないことです。よく聞きますよ、でも。そういう、決して、親しみを込めてるわけなんですけども
。でもまあ、まあ、上手な話の持っていき方をする人でしたよね。で、僕はもうサード行ったんですよ。はい、でもそれが大正解で、僕は長いこと野球できたし、はい、秋山も外野行ってね、うんうん、俊足生かした後輩の守備と肩とね、
はい、
うん、田辺は田辺で生きてきたし、みんなシャンシャンで終わりましたね。
そうですね。じゃあ、その日本シリーズの85年、阪神とのその戦いの中で、もし、まあ、同い年ですよね、金森さん、
はいはいはい。
金森さんと激突していなかったら、そのままショートで、さあどうするかっていう、
そうですね。多分まあずっとショートやってたんで、うん、サードなんてのはあんまり頭なかったですね。でも、サード行ってですよ。
はい、
サードの難しさがようわかりました。
は、と言いますと。
ショートはですね、バッターとの距離があるから、まあその打つ角度もわかりますから、スタートもしやすいし、
はい、
距離があればバンで合わせやすいんですね。
はいはい、
逆にサードは角度がないんで、 どう来るかわからないという、うん、でバウンドが不規則なんで、はい、なかなかその合わせづらい、
はい、
もう一つは今の安通感がありますよね、
はい、
人工芝と安通感、その間のその頃がバウンド変わったりしてですね、わり、うんうん、かし厄介だったなっていう印象ありますね、
そうですか、
でも最初からサーでやってる人は全然そんなことないみたいですね、
うん、ということなんですよね、やっぱりその慣れた場所から動く、うん、そこで成功を収めるって大変ですね、う
ん、
本当に。
で僕は今たまに OB なんかで野球やると必ずショート行って守りますね。
やっぱりいいですか、ショートの方が。
ショートはいいです、はい、
そうですか、うん、似合ってましたもんね、やっぱり。いやいや、やっぱりあの背番号7はあの二遊間、特にショートっていうイメージが石毛さんでつきましたもんね。
そうですかね、
はい、その後松井和夫、まあ、その後片岡康之もつけてますけど、今もともとはショートの選手ですからね、片岡にしたって、はい、
なるほど。
ライオンズというチームの一員として印象深い試合は何ですか。
そうですね、まあ、さっき言ったようにその伊藤の満塁ホームランもね、サヨナラも良かったと思いますけど、僕が入ってまだですね、福岡にチームがなくて、
はい、
ヘワイでの遠征行くとですね、
はい、
やっぱりそのたくさんのライオンズファンがいてくれて、うんうんうん、そのライオンズ、まあ西鉄ライオンズと西武ライオンズ違ってましたけど、
はい、
あの平和台で声援を受けた印象というのはやっぱり今までのような応援とは違った雰囲気だったもんですから、
は
あ、プロ野球のファンってこんなんなんっていう、うん、ちょっと違った感動だったですね、うん、ちょっとあの一生瓶が飛んできたり、いろんな食べ物飛んできたりしたんですけど、で分からないこともたくさんあったんですけどね、
はい、
あでもこの人たちの野球の熱ってすごいなと思って、うん、まあそれはもう西鉄ライオン時代のおかげだと思うんですけどね、
はい、
あとはまあそうですね、西武ライオンズになって、
はい、
まあたくさんの優秀な有名な選手、田淵さんはじめ、野村さん、土井さん、東尾さん、うん、山崎さん、それこそ迷宮界へ行くようなゴロゴロした人がたくさんいらっしゃいましてですね、うん、まあそういった方々の個人的なファンもたくさんいて、うん、いわゆるオールドファンの応援の仕方がやっぱり楽しかったかな。
あとね
、はい、試合においてはあの日本シリーズの工藤のサヨナラヒット、
はい、広島戦です
ね、ですかね、うん、あの時にみんなで宿舎に帰って、
はい、
パリーグの覇者として一つも勝ったのかっこ悪いなっつって、うん、とりあえず明日なんとか勝とうやっつって、まあその切羽詰まったものじゃなくて、ちょっと半分諦め程度で、まあ適当にやって勝ちゃええやなっていうところだったんですよ。、うん、で工藤が打っちゃったじゃないですか、
はいはいはいはい、
でなんだまた広島行かないかなっつって、もうすぐ負けてくんだから下着なんか一枚ありゃいいやっつって、
下着一枚、
それで今度は二つも取ったじゃないですか。もう二つ勝ったなって。どうせなら勝とうかっつって。うん。よっしゃ、真剣にやろうやって。まだみんな真剣じゃなかった
の。そういうことですよね。どれだけ力を余してたんだっていう。
それでね、勝ちましたからね。だからあの工藤のサヨナラヒットは印象的でしたね。はい、
ターニングポイントでしたよね。シリーズの行方を決める。まあでもね、この時の広島だって黄金時代ですからね。
そうですね。大和浩二、桐松さん。
そして北別府、大野。という大投手。
須田もおりましたね。
須田さんもいらっしゃいましたね。まあ、この広島との日本シリーズでは、石毛博道選手はプロ野球史上ただ一人、同じ年の日本シリーズ8試合連続ヒットを記録している。
ね、ああ、引き分けがあった分。
はい。まあ、8000万。
はいはいはいはい、はい。はい、まあ、それはまあ、日本シリーズ出たからですよね。
そうですね。まあ、これは多分、この先も破られることはないであろう。並ばれることはあるかもしれませんけど、なかなか9試合の日本シリーズはないですからね。
そうないですね、
うん。これは本当に素晴らしいですけど。で、年をまたいでの日本シリーズ、17試合連続のシリーズ記録。
そうですね。うん、まあ、それはもうチームのおかげですね。チームメイトのおかげですよ。
結局まあ印象深い試合はじゃあ広島、
そうですね、
この日本シリーズの、うんうん、ご自分のプレーではなくて工藤さんの
そうだね、
さよならヒットですね、
う